引用箇所をお読みいたします。ちょっと長いですけども、第二列王記の2章の1節から18節、旧約聖書の578ページ、578ページの第二列王記2章の1節から18節までお読みいたします。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシアを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシアに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシアに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシアは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡りを終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った、あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父、イスラエルの戦車と兵騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。彼らはエリシャに言った、しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んで、どこかの山か谷に彼を投げられたのかもしれません。するとエリシャは、人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコにとどまっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った、行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。以上です。
まあ、忘れないように、今日の中日半からその今村富貴子姉妹手術を受けるようになってます。まあ、子宮禁止だそうですけども、まあ、本人は非常に元気で嬉しくて 休みが与えられた。まあ一人の姉妹は今朝、まあ、電話で言ったんです。彼女は祈りの塊になっちゃった。ありがたい話じゃないか。もちろん心配してるからじゃない。今こそ祈ろう。まあ先週のウィーケンですから、ガマモレの近くの豊橋でまた喜びの集いが持たれまして、本当にまあ喜びの集いだったと思います。文字通りまあいろいろな人々は初めて見えましたし、主の皆を呼び求めた人々は何人いましたし、まあ終わってから、まあ、ある意味で始まったんです。ひどこの姉妹はどうしてもね、その病院まで行ってもらいたい。まあ、市川由紀子姉妹なんですけど、もう非常に、まあ、燃えてる姉妹なんです。もう2回も、まあ、心臓の手術行きましたし、まあ、最近、まあ、最後の手術の後で目を覚めた時もがっかりしたらしい。天国だと思っちゃったんです。いやもうどうしようもないから、やっぱり今からこそイエス様のことを紹介しなくちゃ。それからもちろんあの病院の中でずっと歩いてね、もう止めてる魂を必死になってまあ探したんです。ですからまあ9人と会わなければならなかったんです。一番の若者は61歳でしたね。二番目は62歳。それから二人66歳。二人は82歳。二人は89歳。一人は93歳。いや、本当に楽しかったよ。もう、おばあちゃんたちだけだったんですけど、かわいいおばあちゃんたちだったんです。結局もう、弔う魂はみんな、まあ、可愛いだけじゃなくて綺麗なんです。本当に心からどうしましょうか、そういう気持ちがあれば本当にまあ素晴らしい。まあ、今朝も一子の姉妹、まあ、下塚智子姉妹から電話があったんです。まあ、いろんな人一緒に行ったんですから、彼女もずっとついて行ったんですから、もう二人の人々も忘れられない。どうしても写真欲しいから送ってください。他の姉妹と一緒に必ず今から祈り続けます。まあ一人は長谷紀美子62歳なんですけど、まあ体不自由になっちゃったし、けども後でもう私たちは他の病室へ行った時、やっぱり車椅子でついてきたんですね。やっぱりもう離れたくない、これこそ探し求めたものだったと、嬉しくなったと言ったんです。もう一人は足元園江、一番若かったんです。61歳で、まあ、喘息でリウマチでもう何周年間も悩んでいたんですけど、やっぱり喜びが湧いてきたと、まあ、この目で見ることができたんです。まあ、主は確かに今佐藤義兄弟言われたように、まあもうちょっと来られます。ですから今の目に見える世界はめちゃくちゃになる。今年は本当に大変な年になりそうです。まあ主を知らない人で、いや大変だどうしようという気持ちになるでしょうけど、我々は書いて大いに喜ぶことができる。イエス様来ます。まあ、今読まれました箇所の中でエリアという大預言者は後継ぐべきエリシャに次のように言いました。あなたのしてほしいことを求めなさい。生きる誠の神もこれと全く同じことを我々に言って呼びかけておられます。あなたのしてほしいことを求めなさい。我々の願いは一体どういうものなのでしょうか。イエス様がご自身の栄光を あらばさることなのでしょうか。まあ二つのことがはっきりしています。まずイエス様は今日もなお我々の心の中に働いておられるということです。二番目にこのことも確かです。もし私たちがただただ聖霊により頼もうと願うようになれば祝福さる。なぜならばイエス様ご自身が語りかけたく思っておられ、御霊が支配しているならば私たちは確かな期待を持って主を仰ぎ見ることができるからです。あなたのしてほしいことを求めなさい。まあ、主の御臨在のうちになる我々の願いは一体何なのでしょうか。まあ、サムエルのような願いを持っていればありがたい、しもべは聞きます、主よお話しくださいと。まあ、今の箇所のために一つの題をつけようと思えばエリシャと預言者の共柄ということができるなのではないかと思います。まあ、ここで出てくる預言者の共柄とは一体誰のことなのでしょうか。彼らの仕事は一体何だったなのでしょうか。まあ、これらの疑問を解くためにはサムエルの時代に書いてみなければいけません。サムエルとは初めての預言者でした。サムエルの以前には祭司だけありました。預言者は一人もいなかったんです。けど祭司の役目は何だったのでしょうか。罪人が聖なる神に近づく道は生贄を捧ぐことでした。主ご自身がこの道を教えてくださったんです。けど祭司だけがその生贄を主の御前に運ぶことができたのです。他の人はできなかった。王様でさえもできなかったんです。祭司だけですから、最初の役目は、まあ、生贄の動物を殺し、その罪のない身代わりの動物の血を主の御前に運ぶことでした。まあ、祭司は生贄を捧げ、イスラエルのために主の御心を、まあ、主に近づく道を教えました。大祭司であるアーロン、およびその他の祭司は忠実にその役目を果たしましたけど、時を経るに従い堕落してきました。最初の役目は、最初の不誠実、不忠実により、主の欲したまわらないところのものになってしまったのです。だから、主の導きにより、預言者たちが、現れました。そしてその初めの預言者とはサムエルだったんです。サムエルがこの、まあ、いわゆる預言者の学校を開きました。まあ、前に話したように祭司たちは生贄を捧ぐことによりイスラエルのために主の御心を教えました。イスラエルのためは祭司たちが生贄を捧ぐことにより主の御心を認めたのです。その主の御心とは、罪人は主に近づき得ない、けど主はその逃れ道を備えたのです。すなわち罪のない生贄の血を信ずれば主に近づくことができる。まあ、それをイスラエルの民は知るようになったのです。知識の次第には祭司は堕落して、民も霊的な理解力を全く失ってしまいました。まあ、サムエルが幼かった時、まあ、当地の祭司の名前はエリ。